8ページ、岡谷市民病院ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院ホスピタルポ73。力が入らない、疲れやすいのは年齢のせい。筋力の低下を引き起こす重症筋無力症とは、目や手足の筋肉に力が入らない、疲れやすいといったその症状。単に年齢のせいにしがちですが、実は思わぬ疾患が潜んでいる可能性があり、放置していると症状が悪化し、命に関わることもあります。今回は4月に岡谷市民病院に着任した脳神経内科の上野医師に重症筋無力症についてお話を伺います。岡谷市民病院に着任しての感想は、岡谷市民病院は急性期病棟はもちろん、リハビリテーションが行える回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟や療養緩和ケア病棟など多彩な機能を有しており、患者さんに様々な選択肢を用意できる病院だと感じています。重症筋無力症とは、自己免疫疾患の一つで、神経と筋肉のつなぎ目である神経筋接合部において、自己免疫によって神経からの指令が筋肉にうまく伝わらず、体に十分な力が入らなくなる疾患です。アセチルコリンという神経伝達物質が筋肉の表面にある受容体と結合することで、筋肉が収縮し体を動かすのですが、重症筋無力症では免疫機能に異常が生じて作られた抗体がアセチルコリンの結合を阻害するため、筋肉が十分に収縮せず筋力の低下を引き起こします。厚生労働省が定める難病に指定され、人口の高齢化や検査技術の発達に伴い、患者数は年々増加傾向にあります。後発年齢は早くて10歳頃からで、男女ともに50歳以上で発症する人が多く見られます。筋力の低下をもたらす症状は、初期症状の多くは眼瞼下垂、まぶたのたるみや複視、物が二重に見えるなど眼筋に症状が現れるのが特徴で、喉周りの筋力も低下しやすく、高音障害や嚥下障害が見られることもあります。強い痛みを伴うような症状はありませんが、症状が進行し全身の筋肉まで及ぶと、手足を思うように動かせず日常生活に支障が出るほか、重症化すると呼吸筋が麻痺して呼吸困難に陥るなど、命に関わることもあります。このほか筋肉が疲労しやすく、異疲労性、一日の中で症状に波があるのも特徴です。どのような治療法がありますか？薬物療法が中心で、初期症状に対してはアセチルコリンが分解されるのを防ぐ薬を投与し、神経筋結合部における指令の伝達を促します。症状が全身の筋肉まで及ぶ場合は、経口ステロイドや免疫抑制剤を投与し、自己免疫の病態を改善する治療を行います。最近では、抗体が繰り返し再生するメカニズムを止める薬が開発され、中でも今年4月に製品化された皮下注射用製剤は、岡谷市民病院が日本で初めて使用し、新たな治療選択肢として注目されています。誰にでも起こりうる疾患ですか？免疫機能になぜ異常が起きてしまうのか、全容は未だに分かっていないため、現時点では誰にでも起こりうる疾患だと思います。難病に指定されている上、重症と名前がついていることからも、恐ろしい疾患と思うかもしれませんが、現在では治療法が進歩しており、治癒後の経過も良好で、重症化しても、早期に治療を開始できれば、日常生活を取り戻すこともできます。早期発見、早期治療が大切なので、気になる症状があれば、脳神経内科など専門の診療科のある病院を受診し、早めに診断を受けましょう。市民の皆さんへ一言。阿吽の呼吸というのは、 より信頼関係が醸成された中でできるものと考えています。まだ着任したばかりで、私のことを知らない人が大半だと思いますが、周りから信頼され、私も皆さんを信頼して、診療ができるような関係を築いていきたいと思います。脳神経内科、上野明弘医師。奈良県立医科大学医学部を卒業後、信州大学医学部附属病院などを経て、令和6年4月に岡谷市民病院に着任。脳神経内科医長。休日は子どもたちと過ごすことが多く、公園など子どもたちが伸び伸びできるような場所へ出かけている。子育てを通して、今は自身に必要な考え方や体力など、得ているものが趣味になっている。2枚の写真があります。写真の説明。1枚目。診察室でパソコンの前の椅子に座って、右手は上向きで、こちらに話しかけている写真です。白衣を着ており、眼鏡をかけ、水色のマスクをされています。2枚目。やはり白衣を着て腰をかけ、ご自身の右側を向き、にこやかに手振りをしながら、熱心にお話をされています。以上、写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市民病院、電話238000。
9ページから15ページ。インフォメーション、今月のお知らせ。インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ。災害に対する備えや心構えはできていますか？忘れまじ豪雨災害。7月19日は岡谷市防災の日です。平成18年7月豪雨災害から18年、令和3年8月大雨災害から3年が経過しようとしています。私たちは災害から生命と財産を守り、安全、安心な暮らしを確保するため、災害の記憶を風化させることなく、災害の経験から得た教訓と知識を後世に伝え、市民一人一人が防災、減災に対する意識をさらに高める必要があるのではないでしょうか。いつ起こるかわからない災害に備え、自らの身は自ら守るため、岡谷市防災の日を防災・減災について考える一日にしましょう。なお、当日の朝、市長より防災行政無線によるメッセージを放送します。非常食を食べる日、非常食の確認をしましょう。災害時に備え、非常食や保存水を備蓄していても、いざという時に賞味期限が切れていたということがないように、岡谷市防災の日に合わせ、7月19日を家庭で備蓄している非常食を食べて補充する、非常食を食べる日としています。非常食を食べながら家庭内での防災・減災対策について語り合う機会にしてください。防災の日に合わせて開催。ご利用、ご参加ください。防災関連図書コーナー、期間6月29日土曜日から7月25日木曜日。場所、市立岡谷図書館。災害パネル展、期間7月17日水曜日から23日火曜日。場所、イルフプラザ1階。問い合わせ、危機管理室、内線1594。岡谷市防災の日とは、平成18年7月19日に発生した豪雨災害の体験と教訓を永久に忘れることなく、市民一人一人が防災・減災意識のさらなる向上に努め、市は市民をはじめ関係団体との共同により、災害に対する備えを充実・強化し、安全で安心な街づくりを推進するため、7月19日を岡谷市防災の日と制定しました。制定日、 平成23年6月23日。命を守る情報。災害に備えて登録しましょう。メール配信@岡谷。防災行政無線情報、気象情報、地震情報などを携帯電話やパソコンに配信するサービスです。登録は無料です。安全で安心な生活を送るためのツールとしてご活用ください。登録方法1。QR コードからサイトに接続し、手順に従い登録してください。QR コードが載っています。登録方法2。t-okaya@sg-p.jp にからメールを送り、返信内容に従い登録してください。岡谷市 LINE 公式アカウント。防災メールと連携しているため、緊急時にメール配信と合わせて情報を取得できます。ぜひ、友達登録してください。登録方法、LINE アプリをダウンロードしたら、QR コードから登録してください。QR コードが載っています。なお、受信にかかる通信料は利用者の負担となります。また、登録について不明な点は、企画課内線1542まで。熱中症を予防しましょう。知っておきたい熱中症予防行動のポイント。4点あります。1、日頃からの健康管理で体調チェック。暑さバテしないように朝食を食べる。睡眠を十分とるなど、体づくりをする。熱中症の発生にはその日の体調も影響します。毎日の体温や体調を確認する。体調が悪いと感じたときは、無理せず自宅で静養し、早めに医療機関を受診して重症化を予防する。2. 暑さを避ける。換気扇や窓の開放により換気を十分にする。エアコンなどにより部屋の温度調節をこまめに調整する。すだれやカーテンなどで直射日光を避ける。暑い日や時間帯は無理な外出は避ける。涼しい服装にする。3. こまめな水分補給を。喉が渇く前にこまめな水分補給を心がける。1日あたり 1.2 リットルを目安に。普段の水分補給は水か麦茶を飲み、汗をたくさんかいたときは塩分も一緒に補給する。4. 熱中症警戒アラートを活用。熱中症警戒アラートは、暑さに気づいて予防行動を取るための情報として、環境省から発表されます。熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日の夕方、または当日の早朝に最新の予測値をもとに、都道府県ごとに発表されます。熱中症警戒アラートが発表された場合、防災メールや市のホームページ、公式 LINE で熱中症警戒情報を発信しますので、いつも以上に熱中症対策を徹底しましょう。特に高齢の人や子ども、持病のある人は熱中症になりやすいので、周りの人とも声を掛け合い注意しましょう。熱中症予防に関する情報はこちらと QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、内線1177。お知らせ、後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ。3件あります。1、令和6年度の保険料額が決定しました。後期高齢者医療保険料の年間保険料額が決定しましたので、7月中旬に通知書を送付します。 納付方法については通知書に詳細を記載していますのでご確認ください。 2. 8月から保険証が新しくなります。新しい保険証は黄色で、原則として令和7年7月31日まで有効です。7月中に長野県後期高齢者医療広域連合から特定記録郵便にて郵送します。なお、期限切れの保険証は破棄するか返却してください。また、マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込んだ人にもお送りします。 3. 歯科検診のご案内。対象者、主として今年度76歳または81歳になる被保険者には、6月下旬に長野県後期高齢者医療広域連合から歯科口腔検診の案内が郵送されます。検診期間は7月1日から12月30日までです。問い合わせ、医療保険課内線1175-1179、歯科検診、長野県後期高齢者医療広域連合、電話026-229-5320、保険事業室。お知らせ、国民健康保険に加入している皆さんへ、4件あります。1、令和6年度国民健康保険税の納税通知書、本算定分を送付します。7月中旬発送予定。今年度は税率を改定しました。加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは、国民健康保険税の納税通知書、本算定分に同封されるチラシをご覧ください。2、国民健康保険の被保険者証が新しくなります。8月から国保の被保険者証が新しいもの、空色からうぐいす色に変わり、7月中に世帯主宛に特定記録郵便にて郵送します。なお、70歳以上、75歳未満の人は、被保険者証兼高齢受給者証となり、1枚の証で受診できます。3. 限度額適用標準負担額認定証が更新になります。8月以降も必要な場合は、医療保険課に申請してください。持ち物、保険証、身分証明書、現在使用している認定証、個人番号がわかるもの。なお、国保税に滞納があると、認定証の交付ができない場合があります。また、70歳以上、75歳未満の場合は、住民税非課税世帯の人、現役並み所得者、括弧一部の人に交付されます。4. マイナンバーカードの保険証登録をご検討ください。法改正に伴い、12月2日から現行の健康保険証は発行されません。8月から発行される健康保険証は、令和7年7月31日まで使用できますが、12月2日以降は新しく発行されませんので、マイナ保険証への移行をご検討ください。登録の方法など、詳しくは厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、医療保険課内線1186-1187-1189。お知らせ、介護保険第1号被保険者65歳以上の皆さんへ。2件あります。1、令和6年度の保険料額が決定しました。介護保険料の年間保険料額が決定しましたので、7月中旬に通知書を送付します。納付方法は、年金から転引される特別徴収、または納付書による普通徴収となります。 詳細は通知書に記載していますので、ご確認ください。2. 口座振替をご利用ください。納付方法が納付書による普通徴収の人は、口座振替が便利です。介護福祉課窓口、または取扱い金融機関でぜひお手続きください。なお、詳しくは、諏訪広域連合ホームページをご覧ください。こちらからと QR コードが載っています。問い合わせ、介護福祉課内線1279。お知らせ、福祉医療費受給者証を更新します。3件あります。1、障害や一人親家庭などで一定の条件に該当し、受給資格が継続となる人には、新しい受給者証を7月中旬に郵送します。2、福祉医療受給者資格に該当する障害者手帳など、障害年金受給資格者は年金証書に有効期限、再認定がある場合、福祉医療受給資格もその有効期限までとなります。障害者手帳などの更新後、福祉医療受給資格の更新手続きをしてください。3、受給資格を喪失した場合、転出や死亡などの場合、速やかに受給者証をご返却ください。障害のある人で障害者手帳などの等級変更や、一人親家庭などで婚姻、事実婚を含むなどにより、受給資格対象で亡くなった場合、速やかに届け出し、受給者証をご返却ください。資格喪失日以降に受診した分の福祉医療費は、後日返還していただく場合があります。問い合わせ、医療保険課、内線1174。
環境、その他プラスチックは分別してゴミから資源に。その他プラスチックは燃やすゴミの約半分の容量を占めていますが、分別して燃やすゴミを減らすことで、各家庭で年間約3000円の節約になります。燃やすゴミを減量すると、ゴミの焼却時に発生する CO2、二酸化炭素の減少につながります。2050年、ゼロカーボン達成のため、市民の皆さん一人一人のご協力をお願いします。燃やすゴミには処理手数料がかかります。プラマークのついたゴミは燃やすゴミにせず、きれいに洗ってその他プラスチックへ。毎週燃やすゴミ1袋、45リットルを分別により減らした場合、買ってきた45リットル燃やすゴミ1袋1枚85円。手数料60円を引くと25円。これはプラスチック45リットル1袋と同額です。差額手数料60円かける52週、1年間、3120円。目指せ2050年ゼロカーボン。岡谷市では2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しています。令和4年3月2050年岡谷市ゼロカーボンシティ宣言。問い合わせ環境課内線1448。環境、市内一斉気温測定にご参加ください。市内の暑いところや涼しいところを調査するため、7月28日日曜日午後2時に気温を測り、測定結果を環境課へお知らせください。市内の屋外であれば測定場所は自由です。緑のカーテンがあれば、内側と外側の両方で測ってみてください。記入用紙は環境課窓口や市内公共施設窓口のほか、市ホームページからもダウンロードできます。記入して環境課にお持ちいただくか、メール、ファックスなどでご報告ください。QR コードからも参加できます。E メール、 seisou@citya.okaya.lg.jp ファックス227281 QR コードからの報告はこちらと QR コードの印刷があります。集計結果は報告書にまとめ、参加者全員にお送りします。市内の気温がわかる資料です。ぜひご参加ください。測定日時、7月28日日曜日午後2時。結果報告期限、8月1日木曜日まで。なお、環境課にて温度計の貸し出しも行います。数に限りがあります。問い合わせ、環境課、内線、1445-1446。環境、緑のカーテンコンテスト。皆さんの育てた緑のカーテンを募集します。緑のカーテンは、植物の光合成の作用で地球温暖化を防止すると同時に、花や実を楽しめます。花いっぱいのカーテンや、配置に工夫を凝らしたカーテンなど、皆さん自慢の緑のカーテンを募集します。最優秀賞には、岡谷ペイ5000ポイント贈呈。ふるってご参加ください。募集期間、7月1日月曜日から10月31日木曜日。対象、令和5、6年度に市内で育てた緑のカーテン。応募資格、一般の部、個人住宅、学校の部、小中学校、企業団体の部、企業や団体、高校など。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、環境課窓口、または郵送などによりお申し込みください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。こちらからと QR コードの印刷があります。問い合わせ、環境課、内線、1445-1446。健康、国保特定健診、後期高齢者健診を受けましょう。生活習慣病やメタボリックシンドロームを早期に発見し、健康を維持しましょう。実施期間、11月30日土曜日まで。お手元に受診券、国保青色、後期高齢者オレンジ色封筒がない人は受診券の申し込みが必要です。休日検診のご案内、無料。平日の受診が難しい人に。国保特定健診と合わせて後期高齢者健診も実施します。また、受診者全員に歯科検診も行います。日時、9月8日日曜日、午前8時から11時、15分単位。場所、保健センター1階研修室。対象、国保加入の40歳から74歳の人、後期高齢者医療制度に加入の人。申し込み、7月26日金曜日、午前8時30分から電話受付開始。国保特定健診の人は医療保険課に、後期高齢者健診の人は健康推進課にお申し込みください。8月9日金曜日締め切り。定員になり次第締め切り。今後の休日健診の詳細は広報岡谷などでお知らせします。問い合わせ、国保医療保険課内線1186、後期高齢者健康推進課内線1183。勤労青少年ホーム（ワークピア岡谷）夏季講座受講生募集。対象、市内在住、在勤の39歳までの人。なお、定員に満たない講座のみ、対象外、市外在住や40歳以上の人でも1講座500円の追加負担で受講できます。受講料、丸1、丸2、1000円、丸3から丸6、
1150円、保険料込み。申し込み、7月2日火曜日、午前9時から受付、先着順、定員になり次第締め切り。受付は窓口のみ、電話申し込み不可。受講者本人が受講料を添えてお申し込みください。年齢確認のできるものを持参。7月11日木曜日、午後9時締め切り。なお、対象外の人は7月4日木曜日、午後6時から受付開始。必ず電話にて申し込み状況を確認してから来館してください。受講希望者が4名以下の場合は、その講座は行いませんのでご了承ください。講座名、期間、時間、講師、定員、会場の順にお知らせします。なお講座は6講座あります。1、楽しく学ぶ中国語会話。期間、7月17日から9月4日、8月14日休み、水曜全7回。時間、午後7時から8時30分。講師、台湾出身、王数健さん。定員15名、会場、講習室。2、外国人講師と楽しい英会話、中級編。期間、7月18日から9月5日、8月15日休み、木曜全7回。時間、午後7時から8時30分。講師、A2Z2 のアルベルトさん。定員15名。会場、講習室。3、ピラテス。期間、7月22日から9月9日、8月12日休み、月曜全7回。時間、午後7時30分から9時。講師、インストラクター、長谷良子さん。定員25名、会場、体育室。4、ビューティーパワーヨガ。期間7月16日から9月3日、8月13日休み。火曜日全7回。時間午後7時から8時30分。講師インストラクター安子さん。定員20名。会場体育室。5、簡単ヒップホップダンス&ストレッチ。期間7月18日から9月5日、8月15日休み、木曜全7回、時間午後7時30分から9時、講師インストラクターエリさん、定員20名、会場体育室。6、ズンバ、期間7月19日から9月6日、8月16日休み、金曜全7回、時間午後7時30分から8時45分。講師、インストラクター、大月和恵さん。定員25名。会場、体育室。問い合わせ、勤労青少年ホーム。電話、23-2201。健康。猫目の先のピンピンキラリ教室の一部教室を再募集します。秋から冬に始められる運動教室に参加してみませんか？春に募集をした教室に若干の空きが出ています。春の応募時に迷ってしまい応募できなかった人、畑仕事が落ち着いた人、チャンスです。寒い季節にお家で過ごすのも良いですが、教室に出かけることで仲間と一緒に運動することができ、栄養、口腔、認知症予防について学ぶこともできます。体を動かす機会が減る秋冬にこそフレイル予防し、元気で生き生きとした生活を目指しましょう。対象、令和6年12月31日までに65歳以上になる人、事業対象者、要支援、要介護認定者は除く、定員、各教室若干名、申し込み、7月1日月曜日、午前8時30分からお電話でのみ受付、介護福祉課までお申し込みください。 定員になり次第締め切り。7月19日金曜日午後3時締め切り。なお、参加が決まった人には、各事業所から参加案内のお電話をします。市役所から電話をすることはありません。参加無料。再募集教室、4件あります。1、生き生きノルディック教室、全12回、送迎なし、会場、山彦スケートの森、運動強度、星3つ、内容、ノルディックウォーキングなど、9月教室、9月3日火曜日から11月19日火曜日。2、やまびこ欲張り教室、全12回、送迎なし、会場、やまびこスケートの森、運動強度、星3つ、内容、マシントレーニング、有酸素運動など、丸1、9月教室、9月9日月曜日から、11月25日月曜日。丸2、12月教室、12月9日月曜日から3月3日月曜日。3、朝顔姿勢改善教室、全6回、送迎あり。会場、諏訪湖畔病院、メディカルフィットネス朝顔、運動強度、星2つ。内容、ピラティス、マシントレーニングなど。10月教室、10月1日火曜日から11月5日火曜日。4、朝顔コンディショニング教室、全6回、送迎あり。会場、諏訪湖畔病院、メディカルフィットネス朝顔、運動強度、星1つ。内容、ヨガ、低強度、バランストレーニングなど。11月教室、11月19日火曜日から12月24日火曜日。詳細は市ホームページをご覧ください。こちらからと QR コードの印刷があります。問い合わせ、介護福祉課、内線1286。お知らせ、武井武雄生誕130年記念サイクリングイベントジャズマニア開催。今年は岡谷市が誇る動画家武井武雄の生誕130年のメモリアルイヤー。武井武雄は自転車愛好家で、自転車の遠乗りイベントジャズマニアを主催していました。そこでこのお祝いの年にジャズマニアを復活し、諏訪湖州を回るサイクリングイベントを開催します。参加者には記念 T シャツをプレゼント。一緒に諏訪湖を走り、武井武雄生誕130年を盛り上げましょう。日時、7月27日土曜日午前9時から。内容、イルフ動画館をスタート、自転車で諏訪湖を一周します。なお、レンタサイクルを事前予約した人は午前8時40分までに岡谷駅前観光案内所にお越しください。参加費1000円、自転車をレンタルする場合はレンタル料別途、シティサイクル500円、マウンテンバイク1000円。対象、小学校3年生以上、小中学生の参加には保護者が同伴。定員25名、先着順。持ち物、自転車、飲み物、マイボトル推奨、ヘルメット。申し込み、イベント、レンタサイクルともに QR コードからお申し込みください。7月12日金曜日締め切り。QR コードの印刷があります。本事業は長野県地域発元気づくり支援金を活用した事業です。問い合わせ、ブランド推進室、岡谷三市博物館内、電話233489。お知らせ、エコポッポふれあいフェスを開催します。岡谷市、諏訪市、下諏訪町の燃やすゴミの焼却施設、諏訪湖州クリーンセンター、愛称エコポッポでイベントを開催します。当日は、子ども縁日や工作ワークショップ、諏訪湖州クリーンセンターの施設見学、 エコポンとの記念撮影などを行います。詳しくは湖州行政事務組合ホームページをご覧ください。日時7月21日日曜日午前9時から正午。場所諏訪湖州クリーンセンター。こちらからと QR コードが印刷されてあります。問い合わせ湖州行政事務組合電話781090。お知らせ、介護予防講演会、脳を鍛える脳活トレーニング。最近、人の名前が思い出せない、忘れっぽくなった、ということはありませんか？年齢とともに脳が衰えることは仕方がないことですが、脳も筋力と同じく鍛えれば強くすることができます。脳を若返らせるためにはどんなことが有効なのか、最新の脳科学から導き出された効果的な脳トレーニングについてユーモアを交えてお話しいただきます。手話通訳、要約筆記あり。日時8月23日金曜日午後1時30分から3時、会場午後1時、場所カノラホール小ホール、講師諏訪東京理科大学教授篠原菊則さん。プロフィール、茅野市出身。東京大学教育学部健康教育学科卒業後、東京大学大学院教育学研究科健康教育学専攻博士課程修了。現在は公立諏訪東京理科大学情報応用工学科教授、首都システム研究所長、茅野市縄文ふるさと大使としても活躍中。なお、駐車場の台数が限られているため、公共交通機関や乗り合わせでお出かけください。満席になった場合、モニターで視聴していただく場合もあります。詳しくはとあり、QR コードが印刷されております。健康ポイント対象事業、岡谷ペイ、50ポイントもらえます。聴講無料、申し込み不要。問い合わせ、介護福祉課、内線1286。お知らせ、市長と語るまちづくりふれあいトーク。まちづくりふれあいトークは、これからのまちづくりについて市長が市民の皆さんへ説明を行うとともに、皆さんからの思いやご意見などを一緒に語り合う機会です。どの会場でも自由に参加できますので、ご都合の良い会場にご参加ください。時間、午後7時から。開催日、会場の順にお知らせします。7月3日水曜日、真下区民センター。7月8日月曜日、今井区公会所。7月9日火曜日、橋原公会所。7月10日水曜日、大阪公民館。7月17日水曜日、西堀区公会所。7月18日木曜日、岡谷区公会所。7月19日金曜日、小口区公民館。7月22日月曜日、小口区民センター。7月24日水曜日、中村区民センター。7月29日月曜日、上浜公民館。7月30日火曜日、及川平成会館。7月31日水曜日、下浜区民センター。8月2日金曜日、中谷区公民館。8月5日月曜日、駒沢公民館。8月6日火曜日、鮎沢区公会所。8月7日水曜日、荒屋敷会館。8月8日木曜日、荒倉区公会所。8月9日金曜日、三沢区コミュニティ施設。問い合わせ、秘書広報課、内線1366。お知らせ、国民年金保険料、免除、猶予の受付が始まります。国民年金第1号の被保険者は、国民年金保険料を毎月納める必要がありますが、 経済的な理由などにより納付が難しい場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除・猶予の審査は申請者本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年所得に基づいて決定されますので、申請した人全員が免除・猶予の対象となるものではありません。また、免除・猶予された場合は、その期間に応じて老後に受給できる年金が減額されます。一枚の申請書で申請できるのは、7月から次年の6月までの最大12ヶ月分です。過去の未納期間については、申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで遡って申請可能です。令和6年度分の免除・猶予申請は、7月1日月曜日から市民生活課にて受付を開始します。詳しくはこちらと QR コードが印刷されています。免除、括弧、全額免除、一部免除と納付猶予、未納の違い。老齢基礎年金額の計算に納付含まれる。老齢基礎年金額の計算に全額免除含まれる。ただし、保険料を納めた場合と比べて、免除の状況に合わせて受け取る年金額が少なくなります。老齢基礎年金額の計算に一部免除含まれる。ただし、保険料を納めた場合と比べて、免除の状況に合わせて受け取る年金額が少なくなります。そして、一部免除については、減額された保険料を納めないと未納と同等の扱いとなります。老齢基礎年金額の計算に納付猶予含まれない。老齢基礎年金額の計算に未納含まれない。問い合わせ、岡谷年金事務所、電話233661、市民生活課、内線1158。お知らせ。7月は社会を明るくする運動、協調月間です。7月は社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、協調月間です。犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、地域、家庭、学校などが一体となって、犯罪や非行を社会全体の問題として受け止め、安全で安心して暮らせる明るい地域づくりに努めましょう。心配事相談所、社会を明るくする運動、岡谷市推進委員会では、家庭問題、職業問題、裁判に関する手続きなどの心配事相談所を開設します。相談は無料で、秘密は厳守されますので、ぜひご利用ください。事前予約は不要です。相談時間は30分間を目安。日時7月3日水曜日、17日水曜日、午後2時から5時30分。場所カルチャーセンター。相談無料、申し込み不要。問い合わせ、社会福祉課、内線1251。令和6年度からスタートした計画の一部を紹介します。第2次岡谷市商業活性化計画。商業将来像。人が集い、暮らしに彩りと潤いがあふれ、楽しいがある町。基本目標。3項目あります。1、岡谷市内事業所数、卸売、小売業等、960事業所。2、岡谷市内の年間販売額、卸売、小売業等、1355億円。3、市民満足度、市の商業振興施設に対する満足度、20%。特徴、商業者や商業関係者、 商工会議所、行政が一体となり、三つの基本戦略を頭とした九つの重点施策をそれぞれが主体性を持って取り組み、商業振興の考え方や方向性を明確化し、中長期的な岡谷市の商業活性化を図ることを定めた計画です。商業将来像のキーワード、お買い物するなら岡谷、楽しむなら岡谷、お店を出すなら岡谷、お店を続けるなら岡谷。市民の皆さんも市内商業の振興にご協力ください。詳しくはこちらからと QR コードが印刷されています。問い合わせ、商業観光課内線1453。第4次、岡谷市健康増進計画。基本理念、健やかで心豊かに生活できる町。計画の目標、健康寿命の延伸を目指して。特徴、すべての市民が主人公として輝くことができ、笑顔と元気があふれる岡谷市を目指すため、市民一人一人が主体的に健康増進に取り組み、いつまでも健康で生きがいのある生活を送ることができるよう、健康寿命の延伸を目指して、みんなで健康づくりを推進する計画です。年代や生活スタイル、心身の状況などの特性を踏まえ、一人一人が自分に合った健康づくりに取り組めるよう、分野ごとに基本目標を定めています。重点分野ごと、実践の心得をワンフレーズでわかりやすく紹介していますので、ぜひご活用ください。体にいいこと、どんどん積み立て、健康貯金、健康に良い行動を選択、積み立てて疾病予防と健康増進、介護予防、社会環境を改善。岡谷市健康増進計画、マスコットキャラクター太鼓ちゃんが、どんどん健康貯金と書かれたうちわを掲げています。詳しくはこちらからと QR コードが印刷されています。問い合わせ、健康推進課、内線1164-1177。
健康一口メモ、ナンバー561。梅雨時から夏に多い食中毒。ノロウイルスなどのウイルス性食中毒が冬に多いのに対し、高温多湿となる6月頃から急増するのが細菌性食中毒です。多い原因菌とその特徴、カンピロバクター、少ない菌数でも発症、加熱不良の食品、鶏肉や牛生レバーなどが原因となります。潜伏期間は2日から5日間。サルモネラ菌、卵や食肉の加熱不足や生食が原因。腹痛、嘔吐、下痢のほか高熱を引き起こします。潜伏期間は6時間から72時間。ブドウ球菌、原因食品は肉、卵、乳製品、おにぎり、菓子類と多岐にわたり要注意。潜伏期間は平均3時間。腸管出血性大腸菌、少ない菌数でも発症、汚染された生野菜や加熱不足の食肉が原因。毒素により出血性大腸炎を引き起こし、場合によっては重篤な症状を伴います。潜伏期間は3日から8日間。ウェルシュ菌、カレーや煮込み料理など大鍋で大量に調理し作り置かれていた食品が原因。潜伏期間は6時間から18時間。細菌性食中毒予防の三原則。予防の三原則は、つけない、増やさない、やっつけるです。次のような対策を心がけ、食中毒を予防しましょう。8項目あります。1、食品を購入する際、魚や肉類などの冷蔵食品や冷凍食品は最後にする。2、
手洗いをしっかりする。手や指に傷がある場合は、使い捨て手袋を適切に利用する。3、料理で使う食材は低温で保管する。ただ、冷蔵庫内でも長期保管はできるだけ避ける。4、惣菜やお弁当などの調理済み食品も、室温で2時間以上放置しない。5、まな板、包丁、布巾などはしっかり洗浄し、熱湯や漂白剤で殺菌する。6、食品の中心部までよく加熱する。7、調理後の料理は時間を置かずにできるだけ早めに食べきる。食べきれないときは、箸をつける前に別の容器に取り分け、冷ましてから冷蔵庫に入れる。8、作り置きの料理を食べる場合、十分に加熱する。食中毒は抵抗力の弱い子供や高齢者だけではなく、誰にでも起こり得ます。食中毒の予防と同時に、もしかかっても重症化しないよう、抵抗力をつけておくことも大切です。バランスの良い食事、適度な運動、休養を心がけましょう。岡谷市医師会。やまびこ公園、7月、8月の行事予定。4項目あります。1、やまびこ草木染め教室、要申し込み。日時、7月11日木曜日、午前10時から。集合場所、やまびこ公園中央広場。参加費1000円。染め用ストール代は、別途1200円から。2、やまびこ緑茵マレットゴルフ大会、要申し込み。日時、7月18日木曜日、受付、午前8時から8時30分。場所、やまびこ公園マレットゴルフコース。参加費500円。対象、高校生以上の一般男女。3、第32回やまびこフェスティバル。日時、7月27日土曜日、午前9時30分から。内容、クイズウォークラリー、要申し込み。ゲーム大会ほか、一部変更になることがあります。なお、クイズウォークラリーの申し込み方法は、後日、ホームページにて発表。4、第10回やまびこ親子ふれあい自然体験会、要申し込み。日時、8月4日日曜日、午前9時30分から午後2時30分。場所、やまびこ公園憩いの広場。内容、弓や竹鉄砲などの遊具作り体験、作った遊具でのゲームほか、一部変更になることがあります。参加費、大人400円、子供100円、障害保険料を含む。対象、小中学生の親子、子供複数か、ただし必ず小学生がいること。持ち物、軍手、昼食、水筒、帽子、作業のできる服装でお越しください。サンダル、ヒールの靴は不可。問い合わせ、やまびこ公園管理事務所、電話226313。募集、内山霊園聖地の使用者を募集します。募集区画15区画。1区画の面積約4平米2メートル ×2 メートル。聖地使用料38万円。聖地管理料年単位3150円。受付期間、7月3日水曜日から16日火曜日。なお、土日祝日を除く。応募者の資格、岡谷市に本籍または住所があり、墓地がなく遺骨を抱え埋葬に困っている人、または墓地を新規購入したい人で、合葬式墓地、霊風園の使用許可を受けていない人。なお、岡谷市に本籍だけがある人は、 別に住所のある世帯主を管理人に定めてください。法人は市内に主たる住所を有する者に限ります。申し込み、戸籍謄本、住民票、毎家総許可証の写し、または寺院などの保管証明書を揃えて市民生活課窓口へ申請してください。問い合わせ、市民生活課内線1171